皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第70回目。先週に引き続き井上香織さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
でもなんか中国語勉強すると英語の聞き取りもすごいしやすくなる。
言いますよね、
中国語覚えた後に英語聞いたらすごく聞き取りやすくなりました。そういえば、
あ、そうなんだ、へー、ね、もう3カ国語を自由にこう話ができ、
いや自由ではないですよみんな中国語ができるっていうと英語もできてすごいねって言うけど、英語ができると私一言も言ってない
そうですか。
中国語は分かる、中国はできると私が分かると言ったけど、うん、英語ができると一言も私言ってないんですけど、うん、中国語できるっていうと3カ国語できてすごいねって言われる、
うん、もうだってもうペラペラのイメージなんですけど、香織さん
意思疎通と、まあ、なんだかんだ旅行とかで困らない程度には、まあ、仕事のやり取りとかも、まあ、できますけど、流暢なわけではない、
ね、そうなんですね、
うん、
でもやっぱりそうやってたいろんな国に行ってて、
うん、
そう困ってないんじゃないですか。
まあ、そうですね、英語圏あと中国人がいるところなら困らないですね。
そうですよね、
なんかヨーロッパとか英語は全く通じないとかってところだとちょっと大変かな
って。ああ、なるほどね。
一生懸命中国人探します。
あ、なるほど、
人気にいる
そうなんだ、あなた中国人って言って
そうい
やいや日本人だよって言われた時はないですか。それは
ないです。
大体中国人が多いんですか。
そうですね、中国人、日本人を中国人に間違えたことはないですね。中国人を日本人だと間違えたことはありますけど、うん、
あ、
最近のね、なんか若い女の子とかやっぱすごい綺麗に化粧してたりすると、うん、ちょっと分かんないかなって時はありますけど、
はいはいはい、なるほど、まあね、そうやって いろんなとこ行かれてる香織さんですけども
まだまだ足りない
でも最近は日本にいる時間が多くなったんじゃないですか。
もうそうなんですよね、
うん、
でも仕事とかね考えるとやっぱインターネットとかそのインフラがきちんと整ってるのってやっぱ日本
一番、まあ、そうですよね、
うん、整ってるので。
そうですよね、
うん、
本当中国のネット環境本当なんとかしてほしいですね
ねえ、ちょっとどんだけやっても全然早くならないですから ね
もう行くたんびにもあーあーでもこうあそこがストレス溜まりますね自分は。
そうなんですよね、
うん、
なんかこの間も、まあ、ホテルで結局インターネット全部なんか繋がらないって、まあ、ルーターがなんか故障してて、
はいはいはい、
繋がらないって、まあ、そこのホテルがっていうよりはそこのエリア全部繋がらないんで、その時
それ中国ですか
そこのエリアのなんかルーターが落ちてるから使えない。
でも あれだけ その中国のネットビジネスっていうかネット社会じゃないですか、
うん、
中国ってやっぱり、
うん、
とはいってもでも そうやってインフラがやっぱちょっとメンテナンスできてないとさすがにちょっと困っちゃいますよね。
携帯は困らないんですよね、そんなに。実はね、定期的にまあそういうのは結局検閲してるから、はいはい、エリアごとに止まっていくんですよね、あれ。止めて全部検閲してる、多分。
あ、そういうことなんですか。
まあ、チェックもしているという
ねえ、まあ 中国いろんな、いろんなこと、いろんなことやってるっていうか、こうちょっと日本じゃ考えられないことをね、
ねえ、
うん、平気でやりますからね。
うん、まあ、ね、とは言ってもなんだかんだ言ってやっぱまだ社会主義ですからね。
そうですよね。そうそうそう。まあ、なんだろう。ここの工事始めるっていうともうすごい早いんですけどね。
そうですね。もう決めると早いですね。
早いですけどね。
日本みたいにまあ、みんなのその同意を得てみたいなのはもうこうって決めたらもう強制変
更ですよね。うん、あれはすごいですね、確かに。
まあ、なんかこう、こうって決めた時の、うん、決めたとは早いですけどね、
うん、
中国。
うんうんうん。
日本では全然進まないみたいなのはないですけど。うんうん、
新幹線だってね、もう、2本目作っちゃいますからね。
そうですね。
すごいよな、ああいうところの動きはすごいなと思う。
なんか無理やりその帳尻合わせちゃうみたいな。
それもありますよね。確かにそうだな。
早い。
なるほど、なるほど。
だからこそなんかあれだけ早くその経済とかもすごい発達したし、うん、発展、うん、なんか流行った時とかも早いですよね、中国は。
うん、今でも香織さんどうなんですか、その中国、中国ビジネスに関してっていうか、その今の、はい、うん、中国輸入の環境、
はい、うちのですか、
うん、どういう感じですか。
うーん、なんかもううちはなんかずっと安定しているので、なんかまあずっと同じ、まあ、ネットショップなのが、まあ、同じ商品ずっと入ってきて、
うんうんうん、
行っててみたいな感じなので、うん、もう全部スタッフが今、まあ、やってて、うん、もう結構もうそこはもう安定してるので。
あ、なるほど、なるほど。
スタッフのいいところですよね。
うん、
なんか特に何か、まあ、SEO 対策とか、まあ、広告だったりとかっていうところで定期的にもちろん見直したりとかリニューアルしたりとかっていうのはあるけども、うん、普段のこうなんかオペレーションに関してもずっと、まあ、そのまま全く同じなので、
うん、
それは楽ですかね。あと、まあ、中国の仕入れだと、うんうん、いくらでも商品入ってくるじゃないですか、新しい商品、材料がないとかね、なんかっていうのはあると思うんです。
うん、
基本的になんかその欧米商品とかのなんかメーカー商品でも入ってこないみたいなのはないので、
うん、
もちなんか欧米とかからブランド品とかも扱ってるんですけど、
うん、
仕入れのこれとこれとこれとこれって発注リスト出してもこれない、これない、これもう今見つからなくなった、ここ廃盤になっ作らなくなったとか、
うんうん、
そういうのとかが出てくるとすごい大変だなと思う。
はいはいはい、
うん、中国は作ればいいだけなんで。その辺は中国は楽です。もう売れるとなればもう大量に仕入れられるので。
あ、そうですね、うん、今工場直なんですか、香織さんとこも。
そうですね。
うんうんうんうん、なるほど、なるほど。
もう5年、5、6年かな、ずっと同じ工場さん付き合いしてて。
うん。
一回も行ったことないですけどね。
その工場には定期的に行ったりもするんですか？
一回も行ったことないです。
そうなんですね。
そう。ちょっと一回ぐらいはね、行きたいなと思うんですけど。
うん。
うちあんまり乗客じゃないと思うんでね、なんか、あんま行ってどうかなと思うんですけど。
ああ、そうなんですか。
今年来年ぐらいにはちょっと行きたいなと思って。
ああ、そうなんですね。
はい、
もう真っ先に行ってたかと思いました。
そう、なぜか、行った方が、絶対行った方がいいんですけど。まあ、なんかそこはもう全然品質とかも安定してて、うん、一貫の商品とかミスとかも一切出てこないところなので、なんかそれを、それ幸いに全然行ってなくて。
でも結構、でも、香織さん、工場を知ってるじゃないですか、中国の工場。
いや、そんなに知らないですよ。
ああ、そうですか。すごい知ってるイメージがあるんですけど。
どうなんでしょうね。なんか、ま、なんか必要があって探してっていう感じですかね。
ああ、そっか。でも、ね、概要の夜明けに、の時に、はい、いろんな工場、こう、本当は行くわけだったんですけどね。
ね、まあ、そうですね。
うん。ちょっとある事情があって、
いろいろ、ね。
いろいろ行けなくなっちゃったんですけども、でもあの時も結構工場探してもらってるなっていう、うん、いろんなとこ知ってるなって思ってましたけどね。
そうですね、まあ、あとはその中国側
で
その探せる人とかをこうなん
か、まあ、そうです
よね、とかですかね、うん、基本的にはなんか、まあ、やっぱり中国の中のことは中国人の方がよくわかると思うので、
うん、
私はなんかその向こうで中国人と同じようにっていうふうにはやっぱり思ってなくて、
うん、
中国人とうまく、まあ、中国人をうまく使っていくのか、まあ、中国人とうまくあのビジネスをしていくのかっていうところですけど、
うんうん、あ、なるほどね、
うん、
あ、そうそうそうそう、その香織さんのその中国に、
はい、
あの、まあ、上海に、拠点移したきっかけって、はい、そのエピソード結構面白かったんですけど、前に聞いたことに時あって。
なんですよね、もともと EU の、 その仕入れツアーを一番最初、うん、まあ、10年ぐらいやってて、
うん、
で、まあ、アテンドなのでもお客さん上海集合解散だった
ん
です
けど、
でもお客さんで、まあ、一応アテンドしたりなんだりするので、うん、まあ、最後、まあ、お客さん解散した後に、うん、ちょっと自分のお休み兼ねて、
うん、
で、まあ、上海でちょっと、
うん、
上海で泊まって、
うん、
まあ、観光するなりなんなり、まあ、旅行気分、
うん、
でちょっとステイして帰るっていうのが、うん、まあ、こう定番だったんですけど、うん、まあ、なんかそんな視点でしょっちゅう中国行ってると、なんか上海とかであの友達と知り合いとかどんどんできてくる、
うん、
でなので、まあ、行った時に帰りにもその最後の休みの時にご飯食べるとかしてたんですけど、
うん、
でもなんかだんだん友達増えていってくと、やっぱそのだんだんご飯食べる日にちも増えるので、上海に滞在日数がどんどん増えていくね、しかもなんか最初のうちはなんかみんなこう、まあね、せっかく来たからとかって予定合わせてくれるけど、だんだんなんかうまくこうスケジュールはまらないんですよ。なんかこの日空いてるとか出てくるし、しかも昼間みんな仕事してるので、
うん、なるほどなるほど、
ただしそうで暇なので、まあまあ、せっかくだから、まあ、中国語の語学学校でも行って、なんか中国でも勉強しようかなって思って、
うん、
なんかまあ中国発音が、ね、あるので、やっぱその発音の基本のところだけでも勉強しないとか、
うん、
あの、まあ、あとは独学するにしても、ちょっとわからないかなと思って、うん、中国の語学学校に行ったら、うん、なんか、まあ、向こうの語学学校ってやっぱりみんなもう留学とかで来てる子がほとんどなんですよね。
うん、
なので、なんかどこ住んでんのみたいな話に、まあ、もちろんなるんですけど、うん、その時に、なんかずっと日本にいて、いると住んでると、なんか海外にマンション借りて部屋持ってるって、なんかすごいかっこいいじゃないですか。印象的にね、今もそんなことない、全然ないと思うんですけど、まあ10年ぐらい前の若かりしき、あの、まあ、可愛らしい私をそう思った
はいはいはい。
ね、うん、いや、なんかこっちに親とかでもね、あったら、かっこいいです、いいですよねって。
うんうん、
私でも今ホテル暮らししててって、毎週も来てるんですけど、うん、ホテル暮らししててって言ったら、それを聞いた、うん、そこで働いてた女の子が、うん、ちょうどあのルームメイト探してたんです、引っ越しの頃、
うんうん、
で、じゃあ私と一緒に住まないって言われて、はいはいはいはい、なんか欲しいよねって言った手前引くに来てなくて
そう言ってましたよね
そう、まあ、じゃあホテル代と同じぐらいでいいんだったら、うん、まあ、いいよって、
うん、
でだからもう部屋もその子が通い、仕事に通いやすいところで、うん、もうどこでもいいよって全部お任せして、
うん、
で借りたよって言われたところにとことこ行ったのが最初でで向こうに住み始めて、うん、で向こうでも部屋借りたら、せっかくお部屋があるからってやっぱ結構ね、しょっちゅうやっぱ行くようになって、
うん、
でそしたらそのうち仕事とかもやっぱり、あの、自分で仕入れる商品とかもやっぱ増えてきたし、
うん、
そのもうちょっとスタッフ欲しいなと思って、うんっていうのなんか向こう、まあ、中国語とかもまあ自分でできるようになったんですけど、うん、頻繁とかってなんか向こうって結局そのさっきも話したけど電話主流なんですよね、うん、まあ、今は今でこそ結構チャットとかもあるけど、
うん、
だからその何年ぐらい、7年ぐらい前とかって、うん、まあ、チャットとかもあったけど、うん、なんか電話で注文とか結構多かったんですよね、
うん、
でその時に頻繁とかって伝えるのに英語のローマ字の読み方が私分からなかった。
あ、はいはいはい、
英語のローマ字もなんか発音が決まってて、中国語的にな んか、ね、日本の発音と違うんですよね、
はいはいはい、
なのでなんか商品注文してなんか違うもの届いても困るし、
うん、なるほど、
うん、なので、まあ、そういう契約とか何かの時にやっぱりその大事なところでやっぱり、
うんうんうん、
中国語きちんと分かって日本語も分かってくれるスタッフが欲しいなと思って、うんうんうん、まあ、でもそんないい子なんかすぐに見つかるわけないよねと思って、
うんうん、
早めに声をかけとこうと思って、みんなに誰かいないかな、誰かいないかなって声をかけてたら、うん、すぐ見つかっちゃったのかな
あれ、あらみたいな。
そう、そんな早く見つかると思わなくて、
うん、
早めにと思ったんですけど、なんかたまたますごい見つかっちゃって、
はいはい、
だからまずか自宅にね来てもらうわけにもいかないし、うん、しょうがないスタッフ決まったから事務所借りようと思って、うん、借りて、あの事務所が始まっただけで、なんかその中国とかも、うん、なんかまあ仕入れやすいってなったら中国だよねって言ったりとか、うん、まあ、お部屋もなんかそうやって引くに行けなくて借りてとか、転がったらそうなっちゃっただけなんですよね。
だから拠点をね、拠点を上海に置こうって思って、こう事業を拡大していったわけじゃないんですもんね、香織さん。
なんか別にそんな、中国でめっちゃ成功してやろうと思って、野心を持っていたわけではない。なんか転がれ転がったらそうなっちゃった。
そうなっちゃった。
そう。
そう、その話聞いて、そうやって、あの、上海に移り住む人もいるんだなと思って聞いてましたけどね。
そう。うん、ね、なんかみんな中国で10年ぐらいいたとかって言うと、うん、なんかすごい野心を持って、
そう。
国に行ったんだと思われるんですけど、うんうんうん、全然なんかそんな野心のかけらもなかった。
でもそのおかげでその上海には結構その中国人のお友達はいっぱいできたんじゃないんですか。
そうですね、うん、中国、まあ、今もずっと働いてもらってますけど、はいはいはい、やっぱり上海のスタッフが圧倒的に多いので、
うんうんうんうん、
ここは、まあ、やっぱ中国人、まあ、縁があるんですかね、ずっとやっぱり、まあ、縁が長いっていうのもあるし、うん、まあ、ずっと中国人で、まあ、嫌な思いしたことないですね、一回も。助けられたし。
あ、そうですか。
うん、
へ
え。まあ、なんか私自分が人見知りするのも、まあ、人見知りというか人付き合いがあんまり得意じゃないっていうのもあって、うんうん、まあ、知り合った人とかこうとなるべくこうなんか仲良くなろうと、うん、付き合いをこうきちんとねこう付き合いをこうしていきたいなっていうふうには気をつけてるので、うん、まあ、そういったところでこう中国って仲良くなれたかすごいいろいろしてくれるので。
うん、
そういったところとかもね、中国に合ってるのかなとは。
ああ、なるほどね。
やっぱ仲良くなるとお金払うより先に商品だけ先に送ってくれたりとか。
あ、なるほどなるほど。はい。
日本でね、売ってるので、うん、もう日本に送っちゃって、なんか不良が発覚したとかって言っても、うん、なんか1ヶ月後に持って帰るから交換してとか。
うんうんうん。1
ヶ月も2ヶ月も経って、2ヶ月前の商品だけどこれ交換してもらってもいいとか。
うん、
なんかすごい融通聞いたりとか。
ちょっと日本じゃありえないけど、
まだありえないですよ。
そういう対応を、まあ、仲良くなったらもう全然やって OKOK みたいな感じでやってくれた、
そのね、まあ、工場さんのそこの相手にもよるんですけど、もう全然ありだったりとかするので、
なるほど、ね、
ここがやっぱ中国いいなと思いますね。
あ、なるほど。香織さん、だからあの、うちのスタッフなんかは結構その中国のやり取り苦労してるところあるんですけど、うん、そのうまくその中国人と付き合う方法ってなんかコツがあるんですか？香織さん的に。
基本まず一番最初に日本語って主語がなくても話が通じるんですよ。
はいはいはい。
私がとか誰がとかって主語なくて、うん、例えば今日さみたいな話し、でも外国語ってあの英語も中国語もそうで必ず愛とか主語が必ず先に来るんですよね。
はいはいはい、
主語を飛ばして日本人で話をするので、そこで誤解がまず出やすいっていうのは一番多い。
ああ、じゃあ必ず話すときに私はこう思ってますって言わなくちゃいけない。私は
とかこの商品に対してですけどとか、この商品についてここの部分はこうとか、なんかこう主語保護どう主語ん主語、うん、主語、副詞、動詞、うん、とかっていうのを、うん、聞くとなんか何かが抜けてるとか、うん、後からつけたしみたいな、
うん、
あの日本語って多いので、うん、半分なんですよね、
うん、
そういうのとかがなんか誤解になりやすいのかなとは思いますね。
なるほど。あの結構こう喋ってて、まあね、向こうも日本語わかってるから、
うん、
まあ、当然日本語こっちでね話してると分かってんだろうなっていう風な感じで話するんですけど、うん、結構なんかあれみたいな、後でそれでトラブってみたりとか。
そうですね、う
ん、あるんで、
うん、まあ、あとその、ま、なんていうんですかね、日本人のこう前に話したから覚えてるだろうとかっていう、その方法がなんか日本人は覚えてるかもしれないけど覚えてない、うんですよ。
うん、結構ありますね、そういうの。
あとなんかそのダブルチェックとか最終確認とかっていう概念があんまりない。
あ、やっぱそうですよね。
最終確認してないよねみたいなとかは、もうなんか中国人の 中国同士、っていうか、中国人が話してても、何かあの時にこういった、ああいったとかって話になると、必ず、もう画面キャプチャーとかで必ずその時の証拠は絶対出してくるし、話をするときに、向こうがその何かを主張してる、するときとか。日本人あの時こういったじゃないですか、みたいな話なんですけど、じゃなくて、何月何時、何時ぐらいの話、あの時のチャットでこういうふうに話しましたよね、みたいな。でその時のキャプチャーをもう一回貼り直すとか、なんかそういう、明らかにきちんと分かるようにしないと多分誤解が出るの
か、まあ、チャットでもなんかあの結構そのチャットのやり方で言葉足らずで、なんか向こうの言葉がなんかすごくきつく感じる時があるじゃないですか。
うーん、
あれ怒ってんのみたいな。
それは基本的に怒ってるんじゃなくて語学の問題で、その言い回しってやっぱ難しいん
ですよ。難しいですよね、そこね。
なんか教科書とその直接的な単語は知ってるから話す。日本人から聞くとすごい、あのなんかすごいきつく感じるんですよね。多分私が話す中国語も中国人がとったら随分なんか直接的な話をするなと思ってると思うし。
ああ、なるほど。
なんかこれ、ま、なんかなんていうんですかね。これだとあまり、まあ、人気が出ないと思います。
うんうん、
で、これだとちょっと出来上がりうまく綺麗にはならないと思います。とかだったらそうだと思うけど、うんうん、これはできないですって言われると、って思うじゃないですかね。
うんうん、
やっぱりなんか言いたいことが、まあ、これだと綺麗にできないよっていう意味なのかもしれないし。なんか直接的な、その、ことで話すっていうのは、それは語学の多分問題ですよね。そこをきれいにうまく言い回しまでできる外国人ってやっぱちょっと難しい。
難しいですよね。まあ、それは中国人だからじゃなくて、
うん、そうですよね。
だから、まあそういうところのその、コミュニケーションの取り方は、まあ結構、まあ何回こうやりとしても、あ、難しいなと思いますね。
そうですよね。まあ、あとやっぱ結構中国人、その遠慮なしに結構はっきりズバズバ言うっていう、まあ元々の根本的な心もあるし、
うんうんうんうん、
そういうのって慣れてないんですよね。
うん、そうですね。
日本人で最後、日本、あの、結論一番最後じゃないですか。
そうですね。
日本って。
そうそう。
だから英語とか中国語とか、基本的にまあ欧米とか全部、結論先。
そうですよね。
そういうところとかに今、ちょっとこう、そういう感覚が慣れないとか。じゃないかなと思うんですけどね。
だからこの間ちょっとね、香里さんに頼んでいろいろこう、あ、頼んでっていうか、まあ、
ですね。
ですね。で、香里さんがあの時言ったのは、日本、まあ日本語で喋るんじゃなくて中国語をチャットで返したら、その方がビジネス的には納得してもらったとか、納得したとかって言ってたんで。
うん、そうです
ね。さすが香里さんだなと思いましたけどね。
もう私の中国語もその完璧ではないので、あれですけど、向こうが日本語分かるんだったら、その日本語と中国語両方で、そうどういったことを言いたいのかっていうのを両方ですり合わせた方が、やっぱそのなんか、その意思疎通のミスっていうのは行き違いのかなとなりますよね。
そこは全然ね、まあ、できないんで、自分は。だから、それできて、中国語でちゃん、ね、その、日本語で話すより中国語のチャットで連絡した方が納得したって言われたときに、あ、なるほど、そういうコミュニケーションの取り方もあるんだなと思いましたけどね。
なんか、なんでしょう、中国語ってちょっと難しくって、なんか同じできないとかでも言い回しがちょっと違ったりとかするんですよね。起きれないとかでも起き上がることが不可能、物理的に不可能なのか、眠くて起き上がること、目を覚ますことができない。
なるほど、なるほど。
なんかその、それによってその言葉が全部違うんですよね。
違うんですね。はいはい。
あとその、なんでしょう、起きたくない、自分の意思で起きたくないのかとかっていうのでも、その、結果、起きない結果は一緒なんですよ。
過程ですね。
違うので、そういったところとかがやっぱりちょっと日本語とやり取りすると難しい。
まあ、
日本語で意味を汲み取るのが難しかったりとか、日本語でできないって、日本語でできないもなんかいろんな意味があるじゃないですか。それが多分汲み取れなかったりとかっていうのはあるんじゃないかなと思います。
なるほどね。確かにそういう部分でちょっとずつずれてって誤解を生んじゃう
そう、あとその文化の違いとか、
うん、
でそのそういう背景をもとにもどういうふうに行った方がいいとか、
うん、
例えばなんか日本でこういうこれはまあできない不可能だっていう話とかしても、中国からしたらそのできないことをどうにかするのが担当者の仕事でしょっていうのを思わなかったっていうのを持ってたりとかっていうこともあるので、だからそういう時もここはだからこれを物理的にこれができないとかっていうふ
う
に言わないとわからないとか、そういったところで多分行き違いとかがあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。なるほどな。確かにそういうところあるよな。
なのでなんかまあその合格ができるからどうこうっていう、中国にでずっといて、まあ、うちは中国人スタッフばっかりずっと使って、まあ、中国人でとねなんかこう仕事をしてきてるので、その中国語が分かるというよりはその中国の文化とか中国人の考え方とか、まあ、その考えのこう、まあ、構築の仕方だったりとかっていうのが分かるっていうのが一番強みかなとは思う。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。確かにそれは勉強になりますね、今の話は。
まあかといってそれをねなんかずっとそれを勉強して分かるかって言ったら分かるわけではないと思うんですけど。
あとあの香里さんよくその中国人のその仕事の仕方で香里さんよく言うんですけど、その組織で動かない、彼らは個人商店でやるんだっていう言い方、
そうですね、個人の考え方多いです、
うん、ですよね。だから隣の席に座ってる人の仕事とも、全く関係ないみたいな、
なんかまあ情報共有はされない、
そうそう、シェアしないですよね。
基本ベース向こうさんはやっぱ成果報酬なので、仕事でこう横割りっていうんですかね、まあ、しないんですよ。このお客さんの仕事はうち自分のもの、
そうなんですよね。
他の人とかに行ってもそれ担当じゃないから分かんないみたいな、
うん、
とかはありますよね。
あとだからなんでその一人一人に同じことを繰り返して言わなくちゃいけない時があるんですよね。
そう、それね、それね。ついこの間上海日帰りで一泊した、あの時銀行に電話して、状況説明を、電話でたらい回しにされて、ちょっとじゃ変わるからって言われて、そのちょっとなのに、私5回同じ話をしました。今電話隣で変わったんだったら説明しといてよと思うんですけど。全く共有されてない。そのたった1分でも共有されてなかったですから
ね。もうそこで寸断されちゃうんですね、もうね。プツッとね。だからあそこをちゃんとつないでもらえると仕事もスムーズに進むんだろうなとかっていろいろ考えちゃいますけどね、こっちは見てて。
まあそうですね。まあそこはやっぱその個人でやってるか、その会社としてチームとして強いのか違いですよね。
そうですよね。そう、チームに、チームの力を発揮してほしいんだけどな。
なんか日本のやっぱ強さって強みってそこですよね。
そうですよね。
個人の能力だけで個々の能力だけを比較したら、多分中国の日本人も多分そんな遜色なくできると思うんですよね。むしろ個人でできすごいできる人だけを比較したら中国人の方ができるかもっていうぐらい、
はいはい、
できる人すごいできたりとかする。その平均的にあのアベレージが高いのってやっぱ日本、チームワークだったりとか。逆になんか企業とか起業家とかでこうなんか飛び抜けて一人何かっていう人がなると、日本でやっぱりちょっとやりにくかったりとかってするじゃないですか。
そうですね。
逆に中国です横割りっていうかみんなで視野にすると、給料とかのなんか評価難しそうですよね。
なるほど。
普通の小さい会社での評価の計算なんで、ちょっと大きくなったら分からないですけど。
まあだからね、ちょっといろいろそういうところで、中国のその仕事のやり方で、結局こっちに、予定通り納品されなかったとか、あれこれ出荷するって言ってたよね、あ、こっちの人みたいな。出荷してないんですかみたいな。
このまま盗みにして待ってちゃいけない。
もうだから一個一個こう詰めて、うん、A さんに出荷しましたかって聞いて、今度 B さんに出荷しましたかって聞いて、じゃあ C さんに出荷しましたかって、みんなイエスにならないと出荷したってならないみたいなね。なんかそんな感じですもんね、最終的には。うん。
まあ荷物番号ちょうだいって言えばいい
ですね。まあそうですけどね。そう、うん、そ、まあそれはやってますけどね。うん。で、その送り状番号もなかなか来ないみたいなね。
うん。
ありますけど。
現場で動いてるとどうしてもずっとね、チャットとか見てないので、うん、やっぱそこで怒られてるのはあるんですけど、うん、こういうのもあるので、中古地せっかちだから電話かけてくるんです
よ。ああ、はいはいはい。ああ、なるほどね。
まあ、なので、まあそういったのもあって、最近ね、そういった中国側の、その、中国側とのコミュニケーションとか、まあ、生産管理だったりとかっていう仕事とかは、やっぱ最近やっぱ多いですね。
多いですね。そうそう。だから、かおりさんにね、よくそういったちょっと悩みを、こう聞いてもらうっていうか、あの聞いてもらってちょっといるこうアドバイスいただくときあるんですけども、
はい、
うん、まあ、非常にあのためになってうちは助かってるんで、は
い、
うん、そんな感じですかね。はい、ではでは香織さん、あの時間が、
はい、ね、
そろそろ、
はい、
なんですけども、次回のあのお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、はい、同じ中国つながりということで、はい、物販のサポートメンバーにもなってる、
はい、
またですね、平松くんを紹介したいと思います、
は
い、
よくあの EU に行った時には、
はい、
あの居酒屋で、
ね、
うん、主戦、主戦という居酒屋をね、あのオープンさせてやられて頑張ってますもんね。
ね、うん、そうですね、あれすごい中国であれできるってすごいですよね。
ね、よくオープンさせましたよね。
ね、
うん、しかも EU で。
もともとはね、上海で、上海つながりで、うん、上海の仲良くさせてもらって。
そうですよね、そうそうそうそう、よく上海行った時は、私も、平松さんにいろいろ案内してもらったりしてましたけど。ね、うん。
今は EU
で頑張ってますもんね。
はい。
わかりました。じゃあ来週はあのひなもつさん、サポートメンバーのひなもつさんを、はい、あのゲストにお招きしたいと思います。
はい。
ひなもつさんに何かメッセージございますでしょうか。
メッセージ。
はい。
また EU に行った時は、はい、四川に遊びに行くので、はい、私あんまりお酒飲めないのでソフトドリンクのメニューを増やしてほしいです。
そうですね、はい、
また、まあ、そこ物販のね、物販とかしてる人の集まるなんかそういう社交場みたいにもね、
なってるみたいですね、うん、
楽しみにちょっとまた遊びに行きたいと思います。
じゃあ香織さん、また行きましょう。
はい、ぜひ、
はい、じゃあそういうことで今日は香織さん、うん、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあまた、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
こちらこそ。
はい、失礼します。
失礼いたします。はい。